伊伏氏は仕事をしておられた。私は伊伏氏の許しを得て、当分その茶屋に落ち着くことになって、それから毎日、嫌でも富士と真正面から向き合っていなければならなくなった。この峠は、甲府から東海道に出る鎌倉王冠の章にあたっていて、北面富士の代表観望台であると言われ、ここから見た富士は、昔から富士三景の一つに数えられているのだそうであるが、私はあまり好かなかった。好かないばかりか、軽蔑さえした。あまりにおあつらい向きの富士である。真ん中に富士があって、その下に河口湖が白く寒々と広がり、近景の山々がその両袖にひっそりうずくまって湖を抱きかかえるようにしている。私は一目見て老狽し、顔をあからめた。これはまるで風呂屋のペンキ画だ、芝居のかき割りだ。どうにも注文通りの景色で、私は恥ずかしくてならなかった。私がその峠の茶屋へ来て二、三日経って、伊伏氏の仕事も一段落ついて、ある晴れた午後、私たちは三津峠へ登った。三津峠、海抜1700メートル。三坂峠より少し高い。急坂を這うようにしてよじ登り、1時間ほどにして三津峠頂上に達する。ツタカズラかき分けて細い山道這うようにしてよじ登る私の姿は、決して見よいものではなかった。伊伏氏はちゃんと登山服着ておられて軽快の姿であったが、私には登山服の持ち合わせがなく、土手田姿であった。茶屋の土手田は短く、私の毛爪は一尺以上も露出して、しかもそれに茶屋の牢屋から借りたゴム底の地下足袋を履いたので、我ながらむさ苦しく、少し工夫して角帯を締め、茶屋の壁にかかっていた古い麦わら帽をかぶってみたのであるが、いよいよ変で、伊伏氏は人のなりふりを決して軽蔑しない人であるが、この時だけはさすがに少し気の毒そうな顔をして、男はしかし身なりなんか気にしない方がいいと小声でつぶやいて、私をいたわってくれたのを私は忘れない。とかくして頂上に着いたのであるが、急に濃い霧が吹き流れてきて、頂上のパノラマ台という断崖のへりに立ってみても一向に眺望が効かない。何も見えない。伊伏氏は濃い霧の底、岩に腰を下ろし、ゆっくりタバコを吸いながら放棄なされた。いかにもつまらなそうであった。パノラマ台には茶店が三軒並んで立っている。そのうちの一軒、牢屋と牢場と二人きりで経営している地味な一軒を選んで、そこで熱い茶を飲んだ。茶店の老婆は気の毒があり、本当にあいにくの霧で、もう少し経ったら霧も晴れると思いますが、富士はほんのすぐそこにくっきり見えますと言い、茶店の奥から富士の大きい写真を持ち出し、崖の端に立ってその写真を両手で高く掲示して、ちょうどこの辺りに、この通りに、こんなに大きく、こんなにはっきり、この通りに見えます。と懸命に注釈するのである。私たちは番茶をすすりながらその富士を眺めて笑った。いい富士を見た。霧の深いのを残念にも思わなかった。